Congratulations, 天使が鐘を鳴らす。Celebration, 輝く二人のため。そんな和尚のミュージカル。
さて、今年も残すところ、今日入れてあと2回となりました。そんな和尚がうなります。違います。そんな和尚の独り言が始まりました。
あ、独り言でしたね。
そうでしたね。はい。横田市平川町吉田にあります、西方寺のですね、斎藤大円ご住職に生出演でお話しいただいております。はい、ということで今日もよろしくお願いします。うん、
はい、よろしくお願いします。
はい。和尚様、時間通りにいらっしゃったのに和尚遅刻っていうコメントツイキャスで届いてますよ。
そうですね。でも、かろうじてね、間に合ってるんですけどもね。
そうですね。
ただですね、ツイキャスを見ていらっしゃる方におかわりましたですね。
はい。
ちょっと歌の練習をさせていただいてる頃も、なんか場面で映ってるようでございまして。私も密かに練習してるんですけども。
そうですね。
歌はですね、うん、難しいですね。ちょっと付き合えばじゃね、なかなか歌いきれないってことがありましてね。
ああ、そうなんですよね。でも、和尚様はね、いつも変わらないからいいんですよ。
うん、そうですね。メロディーもなんかほとんどがオリジナルっていうのはね。
そう。なんかね、何を歌っても安定しているので。
う
ん、
いや、何を歌ってもですね、一緒に聞こえるっていう、なんか聞こえてくるんですけども、ね。
なんで自動変換になってるんですか。
そう
あ、ね、ドンさんが、和尚様、今日はちゃんとしているっていうコメントがありますよ。
今日ちょっとですね、頑張らなきゃいけないので。
は
い、
ああ、そうですね。幸せですからね。
ちょっとすぐ走っていかなきゃいけないんですね。
あららら、お忙しい。
もう滑って転ぶんじゃないかな、
ね。いやいやいや、大丈夫でしょう。
今日は滑らないお話ということで。
はい、じゃあ一席
いきたいと思いますけども、
はい、お願いします。
いやこの歌はね、
はい、
たまたまテレビで見てましてね、
うん、
なんかカラオケの練習の曲みたいなんで、なんか今なんかミュージカルみたいなんでこう流行ってるんですかね、
うんうんうん、
なんかちょっとびっくりしました。
お
びっくりしました、
はいはい、
でもねこの歌練習してるですね、うちの家族もね、うん、このスタッフ誰も知らないって言ってましてね。
そうなんですよね、
なんでやねんみたいな、
ああ
そうなんだって、私の知ってる歌っていうのは皆さんがもう知ってるもんだと思ってね、
うんうんうん、
歌わせていただいておりますんでね、うん、じゃあ聞いていただいた皆さんのねどれだけねこの歌を知っているのかなと思うとですね、うん、ちょっとクエスチョンですけどもね。
そうですね、
でもやっぱ歌ってる方がですねやっぱこうミュージカル舞台に立つ方のですね、うん、歌声ですから、
うん、
やっぱ声量がねすごい。
そうでしょう。
舞台からですね、
一気
にもう観客も全ての方にですね、
うん、
感情がガーンと入るようなね、そういう歌声ですよね。いつも苦労してるんでしょうね。
いいですね、うん、すごい。そういうのを聞いてみたいですね。
うん、だからそういうのはですね、まあその時聞きゃですね、ああすごいなって思うんですけども、そのすごいなって思うまでの影の努力をね、
うん、
考えた時にね、いやまたまたその素晴らしさ3倍ぐらい返ってくるような気がしますけどもね。
そうか、うん、3倍ですね。
だから普段の努力、うん、見えないところの努力っていうのはね、
はい、
どういうものなんでしょうか。
そうですよね、うん、もう想像以上でしょうね、うん、
でもそれがプロですからね、
うんうん、
プロはやっぱりね人を観客を魅了してね、お手間をいただくということになりますからね。
そうですね、
これがプロのお仕事なんでしょうね、うん、
和尚様も見えないところで練習してましたね。
それはですね、私もプロですからねプロのお仕事をしてますから、
ね、プロのお仕事ですからね。そうそうそうそう
でそういうふうなね、こう、うん、やっぱりその歌と音楽でね、
うん、
こう自分の気持ちを相手に使えるということをするわけでございますけども、まあ音楽の場合はイントロが流れますからね、
はいはい、
うん、イントロ、
うん
うん、イントロっていうのはやっぱりこう情感を触れるには音楽がありますからね、
うん、
でもなかなか音楽が流れない時、言葉だけで伝えるという時にですね、
はい、
うん、人はどんな洗練された言葉で、ね、相手に使えるんでしょうか、うん、なんてことをちょっと考えるとですね、
うんうん、
私たち普段ですね、どんな場面が非常に出くわすかというと、
うん、
なかなかおめでたいことよりもちょっとご不幸事の方が多い、
ね、あ、そうですね、
中にはね、そんな中でね、よく弔辞ってあるじゃないですか、弔辞、
はいはいはい、
お弔いの言葉、うん、
はいはい、
そういう言葉をですね私たちもね聞く機会がね多々あるわけでございますよ、
うん、
ね、でいつも弔辞って言ってますからね、
うん、
でおめでたい時にね口が滑るって、
う
ああ、結婚式の時に、ね、祝辞って言われたけど、長寿って。大体業界はそんなことを一回はしてるんじゃないかなって思ってますけどもね。わかりますね、この苦悩みたいな。
ああ、苦悩ですね。そうですね。
でも本人は何のこうね、違和感もなく、長寿って言ってるんですけど、
う
ん、
そう、気づかない可能性も。
そこは祝辞だろうみたいな。みんなもう指さえ、そこは祝辞だろうみたいな。
でもそうやって言ってくれるじゃないですか。うん、もう、和尚さんも誰も何も言えないって。
そうそうそう。もう誰も聞かせてくれないみたいな。そんなね、いや、そういう場面もちょっと気恥ずかしいところがあるけど、はい、あ、しまったみたいな、ね、
はいはいはい、
まあそれは置いときまして、うん、で長寿というこの前ですね、うん、89歳の、ね、方にですね、同級生の、ね、うん、89歳の方がですね、うん、長寿をあげたのですよ。
ほう、うん、そうですか。
大体もう90歳近くになると誰も、まあ誰もってわけじゃありませんけども、うん、まあ、なかなかその長寿っていうのは言葉っていうのは上がらないもんなんですけどね、うんうん、いや、私はそういう場面に出くわしましてね、89歳の同級生にですね、89歳の方がね言っちゃって、
あ、
うん、でもやっぱこうお年を召してるのでね、やっぱこう言葉がね、うん、なるほどと、うん、いうような気がするのが、
うんうんうん、
もうだんだんにね、同級生も少なくなってきましたと、うんうん、必ず毎年会うと、ね、あの励ます言葉ってのあるじゃないですか。
はいはい。
ね、そんな時に何て言ったかっていうと。
何て言ったんですか？
うん。本当ね、いや、あの、同級生よ、ね、
うん、
もしあなたが亡くなったら、
うん、
私が必ず弔辞をあげますから、
うん、
あなたも私の弔辞を、ね、読む気持ちで生きてくださいね、うん、と、こういうふうなことを言うわけですよ。なかなか深いじゃないですか。
そうですね。
そのなんか相手のね、お弔いの言葉をあげることを目標としているのかというような、うん、こう気持ちが伝わってくると。でも若い時にその言葉を言うとですね、あんまり面白くないじゃないですか、うんうん、例えばあの、50代とかの時にね、お前の長寿あげっからとかって、うん、そういう話されると、いや、お前にあげられたくねえよとかね、うん、そんなことをこう売り言葉に買い言葉じゃないですけども、うん、なんとなくこうそのタイミングとね、
うん、
その発した時の場面によってですね、うん、言葉ってね、いろいろ取られるんだなと。
そうですよね、
うん、うん、だから言葉っていうのはね、やっぱり難しいもんだなって思いました、
うんうんうん、
でもその方が言うその励ましの言葉は、なるほどって、みんなで励まし合ってる言葉の中でね、いや、おめの長寿読むからな、いやいや、でもね、俺読まれたくねえから長生きするよ、そういう心の糧とするような言葉をね、言ってくれるわけですよ。
そうか、
それをね、私はもう傍らで聞いてるわけですけども、うん、なかなか深いんだなぁなんて、うん、でもその域まで達すると私もね、もう何十年生きるのかなと思いますけども、
うん
うん、なかなかその年代の中でね、その心の思うね、あの竹をですね、うん、そういう短い言葉でトーンと述べる、うん、そこまで人生というのをこう達観してきてるのかななんて思う。
達観ですか。
やっぱりあの、生きてる時間が長ければ長いほどですね、やっぱり人っていうのはいろいろとこう教えられるわけでございまして、
そうですね、
別に学校の先生とか親が教えるわけじゃなくて、うんうんうん、自分が毎日体得する、ね、教えてるものが日常に転がってるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、でもふと考えるとね、いや、思い通りにいかないことの方が多いわけですから。
そうなんですよね。
うん、それを思うとですね、いやいや、なかなかね、なかなかねって思いながらも、でも頑張って生きていこうよってね、
うん、
今生きてんだからみたいなね、それをなんかそういうこう言葉で言うとなんか非常に臭くなるので、
うん、
なんかそういう表現を変えてね、うん、まあ、こういうふうなこうあなたに弔辞をあげるからねとあって、うん、ちょっとこう表現を変えてお互いを励ます、うん、でもあ、その言葉を発した人の気持ちを相手がちゃんと受け止めてくれてるところにですね、うん、やっぱ気持ちの和合ってなんでしょうね、うん、
あ、
気持ちが丸く収まってるんでしょうね、うん、でもそういう場面というのはなかなか私たちの日常には非常に難しいことでございましてね、
うん、
やっぱ言葉はですね、一人歩きすることもあります、ね、相手の取り方によってですね、うん、そんな思いで言ったんじゃないのにみたいな、でも相手はそうちょっと取っちゃったねみたいなね、
あ、うん、私そうやって間違えて受け取る側かもしれません、
うんうん、難しいでしょ、
難しい、
難しいです、
難しい、
でもあなたの場合は間違って受け取っても間違って受け取ったようにしちゃいけませんよっていうところもあるところにプロの仕事があるじゃないですか。
そうですね、そこにこう、うん、ありますね、
うん、果たしてこの言葉というのはこの人はどういう意味を持ってね発してるんだろうかというところまで、うん、瞬時に頭で切り替えてね考えないと、うん、なかなかね、あの、即興は出ませんからね。
そう、お嬢様、今のお話を聞いて、うん、池ちゃんから人生とは何ですかという質問が届きましたよ、うん、どうしますか。
人生とは人が生きるってことですね。
そう その感じの通りじゃないですか。
そのままじゃねえよ。だってそのままじゃないですか。
ああ、そうですよね。
だからね、生前とかね、生きる前って話なんですけど、うん、この言葉って適当なのかなって思いません、
は
い
は
い、
生きる前。
だから、生前のとか。
うんうんうん、
生きる前っていう、どういうことなんですかね。でも私たちも日常なんとなく使ってますけどもね。
生前のってね。
生前の個人のとかね、
そうですね、
言うんですけども、生前っていうのは生きる前っていうのはもう赤ん坊の時なんですかね。なんてね、うん、言葉ちょっとこう妙にこうなんかね、こうこねくり回してね、
そうそう
言うと、うん、なんかこう面倒くさいやつだなって思われるかもしれませんけども、まあ言葉っていうのはまあその場面その場面にねあった言葉を果たして自分が言えるのかという、
そう、ただお会いしてるとね、うん、いいけども、ツイッターでも難しいってありますけど、うん、SNS とかこう会って話してない表情が見えない時の文字だけでのやり取りって難しいですよね、さらにね、
うん、そうですね、まあ、ツイッターっていうのはまあ文字ですから、
はい、
まあ、文字っていうのはその前身はきっと手紙なんでしょうけど、
ああ、そうかそうか、うん、
手紙の良さっていうのもありますね。
ああ、うん、手紙届きました、
この頃届きます。この頃書いてもいます。字を忘れてしまいました。
もう全部パソコンになっちゃいますからね。
そこなんで、だから、うん、そこに今なんかこう手書きの手紙をもらうと、うん、なんかちょっとこう嬉しいっていうか、こうホクとする、なんか活字じゃないもの、
うん、
なんか無機質じゃないものみたいな、
うんうんうん、
いや気持ちのこもってるもの。
うん、
でもその活字の中にね、やっぱり気持ちを込めるための工夫っていうのもあるじゃないですか、うん、
あ、はい、
まあそれが文字じゃなくてね、絵文字とか、
あ、そうい
うちょっとしたこう添えだとか、あるいはそのツイッターのいいところは何かっていうと、まあ文章が残ってるってことなんですよね、
うん、
その短いその文章の中で要点だけを伝えるっていうことにおいては、うん、これでツイッターだと思います、ね、
うんうんうん、
それでいいじゃないですか、その役目っていうのは、
うんうん、
そこにちょっと味付けの気持ちを込めるっていうなるとですね、
うん
うん、そんなに込めなくてもいいんじゃないかな、
あ、
うん、さらんとちょんとこうなんちゃうか、ポンと気持ちをなんかお裾分けみたいな程度でいいんじゃないですかね。
お裾分けですね、
うん、そこまで私は数にこだわる必要はないんじゃないかなとこう思いますけども、ね、
うん、
昔の手紙なんかほらね、ラブレターなんか来るとなんてもらったこともありませんけどねお叱りの手紙はいっぱいいただいたような気がしますけど、
お叱りの手紙って何ですかもう
何やってんだいみたいない
やいやいやいや
いやいやなかなかもらえるもんじゃないですけどもね、
手紙はね、
でもね、なんか、うん、やっぱラブレターを書く時のやっぱ時間、
ああ、
夜ですね、
夜です、
昼は書かないでしょう、
まあ冷静ですからね、
う
ん、
そうそうそう、うん、だから夜に書くわけですよ。
ああ、情熱的にね、盛り上がりますね。
でもそれ昼読まれるとね、うん、なんかすかされるっていう。だからもう時間指定で読んでくださいなんてな、いいんじゃないですかね。私この時間に書いたから、うん、この時間に読んでくださいなんていうことがね、いいんじゃないかな。
あ、なんか時間のレベル、うん、時間を一緒にしたいですね。
宅急便だって時間指定があるんですから、読む時間だって指定していいんじゃないかなと思いますけどね。
封書に書かないといけませんね。
うん、そうそう、この手紙は何時何分に読んでくださいみたいな。
うん、
ね。私はそれ、でもそれの方が効果的だと思いますけど、
ね、ああ、そうですね、うん。確かに。
そうするとね、ほら、指定なんだから、ほら、うん、それまでずっとこう、手紙見て、こう、ずっとこう、待ってる。
待ってますね。
その気持ちが高揚するじゃないですか、ガンガンガンガンガン。
そうそうそうそうそう。
ちょっと一気に読んで、おお、これはって言った時にね、
うん、
もう、気持ちが通じると、もしかしたら、うん、ハートマークのランプがつくだとか、
うん、ああ。
そして、コングラチュレーションって私がね、歌ったようになるだとか。
そうですね。
そういうね、人生の展開があると。
あ、それラブレターに、うん、こうなんか限定されそうな気しますけど、
面白いんですけども、うん、面白いんですけども、やっぱりそういう可能性は人生にあるんでしょうね。
あ、そうですね、
可能性がないと言ってしまえば何もなくなってしまいますけども、
可能性ない、うんうん、
可能性はある、 1% でもあるのも可能性があるのですから、
1% でも、そうですね、
そう考えるとですね、うん、何があるか分かんないじゃないですか、人生なんて、
うん、そうですよ ね、
ね、
これからだって何やるか分かりませんから、
私もこうやって喋り続けてですね、はい、もう4年目ですよ、もう、
どうですこの4年、
いや、あっという間だっていうかですね、
だんだん進化してて、
いや、そうなんですかね、
だんだんお嬢様が、うん、なんて言うんでしょうか、
う
ん、ね、
そうそうそう、
お嬢様だったかしらみたいなね素晴らしい、
コメディアンみたいなね、
うん、
コメディアンだとか ね、まあ、言いたいですけどもね、
うん、
いやいや、もう今日でね、実は、
はい、
いわゆるラス1ですからね、
ああ、そうですね、
いよいよ来週は、そうだそうだ、ラストの今年最後の放送になるわけでございまして、
ね、なんか来週特別な感じがありますけど、何かありますか
何もないです
何かこう出てきますかね、
何も出ないです 人しかって言ったりして下しかみたいな。
そうです
か。ペローンって、ね、
いや
というところでですね、はい、いや時間はあっという間に過ぎましたんでですね、
はい、お師匠様その前にジョンさんがメリークリスマスって、はい、
メリークリスマスです、
そう忘れちゃいけない、
そうですね、メリークリスマス、ね、そうです、メリークリスマス、
で池ちゃんが読む人によって漢字が変わることもありますっていう、
そうです、その通りです、うん、それを楽しんでいきましょうね。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。そんな和尚が身近にいます。そんな和尚の独り言ラス一。
今年ラス1ですので来週以降も続きますので皆様ご安心ください、はいはい、ということで あのいいですね、今の本当に手紙文字のしたためで、うん、そういうところにつながってて、うん、さすがお嬢様だなという、うん、はい、素晴らしい、
最後はお後がよろしいようで
そうですね、はい、そのうち空飛べるかもというね池ちゃんからのコメントも最後に添えさせていただきまして、はい、そんなお嬢の独り言、うん、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職でした。お嬢さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。